神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りしているコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。さあ、今日もゲストの方にお越しいただきました。秋田県神社庁教会員の斉藤純一さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。お願いいたします。
今日はバリッと、今日もっかしら、
はい、グレーのね、
スーツで決めてこられましたけれども、今日はぬい防災について教えていただきます。
はい、
ぬくほの祭りと書きますね。
はい、
はい、
今度ですね、はい、9月の22日の土曜日なんですがね、はい、田舎の障害学生センターというところを会場にしましてですね、はい、この秋田県神社庁で、この主催しておりますので、ね、建国伝ぬい防災というのが行われるんですよね。
は
い、
うん、
まあ、時間はですね、この10時半からということなんで、午前中に行われるのですがね、はい、このぬい防災という行事はですね、
はい、
まあ、言ってみれば一般で言えば稲刈りの行事に近いという、稲刈り祭りというようなものだろうというふうに思います、ね。
刈るのではなくて、まあ、抜くん
ですね。はい、これは実際はですね、古式にのっとり、この抜くことなんですね。これなぜかと言いますとですね、ぬい防災というのはですね、穂を抜くわけでありますが、
うん、
縄文時代、あるいは弥生時代をお考えになってみてください。
はい、
稲の収穫はどうしましたか、
ね、石包丁。
ね、石包丁で、うん、あの、穂のところの部分、ね、近いところをこうスッとこう切って、ね、
こう使
ってね、穂だけを取るというふうにですね。はい、ですから、これをですね、あの、稲は、まあ、そこのところでこう抜けてくるのでね、抜くというふうなことは、必ずしも切らなくても、あそこでこう抜けてくるわけでありますのでね。その方をですね、この刈り取るということの意味で、ぬいぼというふうにこの言ってきたんですよね、古式においてはね。で、まあ、わらは、その後ずっとですね、弥生過ぎ、歴史時代になってから、ほとんどこのわらの利用というふうなものが、このなされてきたんですけれどもね。
じゃあずっと後なんですか、
う
ん、
はい、それ以前は結局その全部の方を抜いて、そのですね。
ほったらかしだったんですか。
はい。ほったらかしたんです。
なんかほら、ミノにしたりしそうなもんじゃないですか。い
や、まあ、わら人形
ですね。ね、守り神とかね、
うん。そうなんですね。これね、稲刈り釜というものがですね、ずっと明治以降、だいぶ発達しまして、ノコギリの刃のようなギザギザがついて
ますね。刃
の
ね、
そのもと、前は草刈り釜だったんですよ。草刈り釜というのは、草を刈る時の釜をですね、刃がだんだん、へたってきてですね、この細くなってきた時に稲刈りに用いるようになったんですよね。ところが明治になってからこれじゃ効率が悪いしですね、なかなか切れ味も良くない、作業も進まないというふうなことで、それでノコギリが釜のですね、稲刈り釜が発明されてきたんですよね。
釜でね、刈り取って、
はい、まあ、それによって格段にこのいわゆるですね、藁というの部分がですね、こう使われるようになって、またですね、利用価値もですね、そして農作業も発展してきたわけなんでありますからね。
要するに大変だったわけですね。
まあ、簡単に言うんですね。
そうだね。
手刈りだからね。
そうですよね。
はい、このですね、建国伝その縫い防災というのはですね、平成2年の秋に金城陛下の即位の礼が初めて行われた時に、神城祭、新嘗祭に際してですね、
はい、
秋田県が雪の国として選ばれてですね、
うん、
その申告を献じたことを記念して、県内実は13支部に分けてですね、持ち回りにこの建国伝を工作しているんですね。
うんうんうん、
まあ、これ古式にのっとりですね、田植えの行事だとか、その他その行事が行いまして、この最後の行事がぬい防災という収穫の一つの行事なんですね。まあ、この後、稲作業というのは皆さんご承知の通りですね、この脱穀だとかもありますしですね、はいはい、そして精米などというふうなことで初めてお米というものになるのでありますがね、この日本のこの お米、はい、でですね、不思議なことはね、この名前がね、それぞれ違う、はい、あの3つぐらいあるってのはね、お米でしょ、稲、はい、でしょ、うん、そしてご飯というふうな、
ね、ね、形が変わるためにこうなんか、
はい、まあ、英語で言えばライスってなるんでね、うん、もうこれしかないのですが、
ね、ね、
日本ではですね、もう3種類のこの名前をその用いてるわけですよね、うん、まあ、それほどですね大事だったということだろうと思いますし、うん、その過程においてですね、一つのこの意味する重要なその部分があるというふうに考えられてきたんだろうと思うんですね、うん、でこの部分はもう収穫期の一番最初のこの縫い棒ですからね、穂、うん、を抜くという作業ですからですね、まあ、これはその収穫を本当にその感謝するというふうなそのことにも考えられますし、また来年にですね、その一部を種として取っておいて、またそのですね、収穫を求めるというふうなことでありますからね、ここがその非常に大事な行事としてこれまで来たんですよね、
うん、その建国伝っていうのはその今年はここなんですね、
はい、そうなんです、はい、
田舎はは
い、で、この日にちは22日のこの土曜日に、うん、行われるわけでありますがね、まあ、これはどなたでも参列できますし、また見学もできるのでですね、古式にのっとったこの縫い母祭というのはね、稲刈り祭りのようなものをですね、ぜひね、うん、ご覧になっていただければいいかなというふうに思うのです
が、ね、はい、その古式にのっとったというのはどういう手順で、
はい、ですね、最初にまず神事がありますが、はい、その中でですね、清掃したその昔からの服装で、うん、刈り目というふうな、ね、稲を刈る女性を相手田んぼに入ってですね、はい、こう刈り取ってですね、うん、そしてその田尾さんという人がいまして、その田んぼの一番のその工作をする一つの長でありますがね、長、はい、ですが、うん、その人がですね、この穂を抜くんですね、うん、刈り取ったのものからですね、抜いてそれをきちんと束ねて、そして神様に献ずるというふうなことなんですね。
その子どもたちにとってはその服装なんかもね、はい、勉強になるというか、はい、
ね、そうですね、うん、それからその穂を抜く方法だとかもですね、うんうん、ちょっと見ていただきたいというふうに思うんですけどもね、
はい、分かりました。
まあ、これをですね、実は初穂というふうに言ってきたんですね。
初穂、
はい、今一番馴染みのあるのはお初穂料などという言葉がありますけど、
はい、七五三の時とかに、
そうですね、神社に捧げるこのね、はい、お初穂料というのはですね、はい、この初穂から来てるんです。初めて取れた稲穂を神様に捧げるというふうなことですね、
はい、
まあ、それでも年中いろんな例えば神様に捧げたいというふうなことがあるわけですから、初めての稲穂は秋だけしかないわけですよね、うん、それ以降はですから、お金に変えて、うん、それで初穂料というふうな料金というふうなね、うん、そういうふうにこの捧げるようになったわけなんですよね、
うん、
でこの秋のそのこうしたしの収穫というのはね、
はい、
秋というのはですね、この収穫時期にもあるわけなんですが、はい、実はね、語源がね、飽きるほどのこうしたその、ね、たくさんのこの収穫物があると、実りがあると、
飽きるほどあるから秋なんですか、
はい、秋というですね、四季には、春夏秋冬全部その意味を持っているんですよね。語源もその言われているんですが、まあ、一つの説として飽きるほど そのです、ね、収穫物があるというふうな、ね、実りの秋というふうなことなんですがね。で我々は初物をこの食べますとね、75日寿命が延びるなんて言いますよね、
はい、大変です、長生きしちゃって、
はい、そうですね、まあ、これはですね、その食物にこの生気がみなぎってる、
うん、
つまりですね、新たな生命をそこから得ることができるというのでですね、こうすることによってその初物を食べると私たちは長生きするというふうにこの考えていたわけなんですね、はい、大変このですね、そういった意味ではですね、この建国で新浪祭の時のこのお初穂というのは、初穂というのはそういうの力も持つもんだというのでですね、はい、大事にされてきたわけなんでありますね。
新浪祭っていうのは収穫を、
そうです、はい、
感謝するお祭りでしたよね、
はいはい、現在はかつて新浪祭というふうに言ったのはですね、うん、現在は勤労感謝という日に、はいはい、
祝
日にこのなっておりますけれどもね、実際はその日がですね、まあ、全国的に新浪祭というふうな祭りをした日なんですね、うん、
なんか結構忙しくないですか、秋と冬、はい、お祭り多いですよね。
はい、うん、ですね、それあの秋はこうしたその忙しさにかけてまたですね、うん、収穫感謝もですねちゃんとしなければ、うん、明年にやはりですね、うん、かけていますから、
うん、ね、
この稲というのはこの収穫した後一旦この死んだように見えますがですね、うん、さらにそれにその息吹をかけることによって、つまり冬というのはですね、冬を越して春に植えるわけでしょ、うん、
はい、
春というのはみなぎる、春という気持ちが春という語源がなった、う
ん
う
ん、
はい、
そこから春、
はい、ね、
冬は、
冬はですねその魂を温存させて冬らしていく、
うん、冬らす、太らすとか増やすという意味の冬らす、
ね、そうです、ね、増幅の増ですね、冬というふうに、ね、
そういうこと
なんですか。ですから冬ごもりというふうに言って、みんなじゃじっくり蓄えていくというふうなんね、
だから冬太るんです ね人間も
そうですねまあそうかもしれませんね。まあそれ大事なんだかもしれません。はい、春にそれをこう一気に見なげらなきゃいけないわけです
から、
ね。
寒いですから蓄えないんだ、
うん。そうなんですね。
秋の方が太りやすいです。
そうですか。冬ほら動かなくなるから結構太りますよ。
あ、運動不足で、
うん。
はい。まあこの新波祭というのはですね、この稲刈り祭りというふうに申し上げましたがですね、まあ、収穫の意味をこう持つわけなんでありますが、はい、これ実はね、ずいぶんと古くからこの祭りをしてきたんですよね。
古くといっていつですか。
まあ、日本書紀に書かれていますから、西暦で言いますと720年に書かれた本書物の中にすでに神話時代からやってると書いていますから、
もう、
そうすると3000年ぐらい前から、
3000年前ですか、
からもしれません。実際に例えば縄文晩期にはすでに稲作などあったんだろうと、この秋田地方にもですね、そんな見解も出されておりますから、つまり最低にしても2000年から2500年ぐらい前なんかですね、もうすでに
その頃からお米は食べてるわけです
ね。お米は私食べていますから、そういう時には必ずやっぱり収穫感謝というものをそのね、神に祈りを捧げたんだろうというふうにこの考えられますね。まあ、そういうお祭りの実は再現だわけでありますね。稲というのはあの命の根というだというあのですね、そういう語源も言われているわけです。まあ、私たちは稲をこの食べてずっとこうしてね、子孫をつなげてきたわけなんでありますから、そうやって生きてるわけでありますからね。この収穫感謝がいかに大事であったのかということですね。それもやはり神様の恵みであるからこそだというふうに考えられて、だからお初穂料のあの初穂という言葉もできてくるわけなんで、ね、うん、
現実やっぱりこう夏場のいろんな台風とか、うん、その水害だったりいろんな災害がある中でこう、うん、うまくね豊作だったり凶作になったり、はい、やっぱりこう一喜一憂するわけですもんね、うん、大事な主食ですもんね、これ
は。そうなんですね。でまた来年につなげるというふうなことですね、うん、
そうですね、それをまた、うん、
初穂というのはそのそうしたその初めて取れたものをそのね神様に捧げて、まあそれ私たちもいただくということになりますがね、うん、この初物を食べるとあのよくね東を向いて笑って食べなさいという
ふうにね、
ね、これどうしてかと言いますとですね、やっぱり東から太陽が昇るからですよ。それはそのずっとやっぱり縁起も稼いですね、もう上昇気運で私たちは繁栄するようにと、そういうその意味が込められているわけでありますね。そこに新しいあの初物を食べて新たな生気を体に宿して元気に頑張るんですね。まあ冬が太るのはそういうのかもしれませんがですねまあ次にそして春にかけるというふうなね、このサイクルというのはものすごく私たちの生活のリズムでもあると同時に、大事な節目でもあったということでありますね。
なるほど。まあ、
これから迎えるその秋の収穫に大いに感謝してですね、また来年のですね、私たちはもう永遠には生きられませんけれどもですね、はい、そうした望みをかけてですね、長生きを、せいぜい長生きをしていこうというふうなことですね。
初物いっぱい食べて75日ずつ順位を伸ばして頑張りましょう。
もう100回は新米食べられないんだ
ね、うん、そうですよ、ね、
あと50回ぐらいしか、
まあ、はい、いろんな食べ方もありますからね、きりたんぽも
ありますね、ありがとうございます、
ありがたく食べます、今年も、
はいはい、今日はネビポ祭について
感謝して食べることが大事ですね、
はい、秋田県神社庁教会員の斉藤純一さんに教えていただきました。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
次回は今月25日にお送りいたします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問ははがき、ファックス、E メールでどうぞ。はがきの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファ
ックスの方 018-824-8564、 メールの方はごくアットマーク akita-abs.co.jp です。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。